そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
今期のアニメがだんだんとエンディングに向かっていってるわけですけれども、
そうですね、9話10話とかそのあたりになってきちゃいまし
たも
んね。
そんな感じ、もうね、あと残り数話ですよね。
はい、はい、
でなりつつある横でですよ、もうすでに新番組、1月スタート新番組の、いろんなイベントが行われてたりとかしてますね。
タイムラインも新番組で賑わってきましたよね、結構
ですね。もちろんそこアニとしてはこうね、
まあ、
ボンズを押したいなっていう感じで、スペースダンディ、
いやーダンディは超楽しみ。もうなんか私は音楽で向井秀徳さんが入るのが情報できて超楽しみになりました。
はい、そこアニのニュースの方にも出てますけれども、参加クリエイターすごい人たちがたくさん、
でもないですよね。
制作自体のクリエイターもそうなんですけれども、劇班の方もね、こうっていうような人が参加してたりとかしてまして、これどういうことになる、お祭りだよねっていう感じになってて、非常に期待できるかなっていう感じですね。
絵の方もエイリアンのデザインとかも結構とんでもない人がいるというふうに聞いてますよ。
いやこれね、なせたまが3話まで見てきてますけれども、
はい、先取りしてきました。
土曜日にイベントが行われましたので、そちらの方のレポートを近日中にテキストで上げると思いますので、こちらの方もお楽しみください。
はい、
あともう一個あったね、こうサンライズオリジナルアニメ
バディコンプレックス、
急に発表になったんでびっくりしたんで、
ざざっと情報来ましたよね。
全然こう知らなかったんですけれども、いきなり解禁みたいなね。すでにもう PV もドーンと出てますっていうね。なんとなく、ゼガっぽくないみたいな感じも受けながらですね、すごく期待できそうかな。まあ他にもね、やっぱ1月新番組いろいろ PV 見てると気になる作品がゴロゴロあってね、本当にね、楽しみですね。まあその前に締めなきゃいけないんですけどね。今期のアニメですね。
そうですね。
はい。ということで、今日の特集は、
潜水艦が登場するアニメ特集です。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあということで始まりました、今日の特集は、潜水艦が登場するアニメ。
はい。
ということで、ね。
ちょっと限定されてますよね。
はい。
水の中ということで。
そうですね。宇宙船じゃないですからね。
はい。
はい。まあ、なんでこの特集なのかって言ったらもう皆さんわかってると思いますけれども、まあ今期のアニメでね、この人気な、青木鋼のアルペジオ、アルスノバ。まあこれがね、人気だから、うん、本当はこの単独特集をしようかと一瞬思ったんですけれども、まあ、潜水艦って言ったら他に何があるかなっていうふうなことをちょっと考え出したときに、ちょっとじゃあまとめて特集してみましょうっていうことになったっていうところですね。
はい。
まずじゃあこの、当然このアルペジオ宛ての投稿からいきたいと思います。
青木鋼のアルペジオ、アルスノバ。水玉ハリアーさんからのコメントです。ありがとうございます。アニメ作品で潜水艦が出てくる作品といえば、現在放送中の本作は外せないでしょう。本作の主役であるI-401は、もともと敵である霧の艦隊の船ですが、どういう理由か主人公の千早群像に付き従って行動し、自分の仲間であるはずの霧の艦隊と戦っています。その理由や霧の艦隊の正体、どこから来たかなどは、現時点では一切謎で、 その辺も本作を面白くしている要素の一つかと思います。E401 のメンタルモデルであるイオナは、第1話の登場時点では完全に無感情であり、ただ群像の命令に従うだけといった様子でしたが、回を重ねるごとにいろいろな人との交流を経て、その声のトーンはだいぶ感情らしきものが感じられるようになりました。仕草も人間らしさが出てきたように感じます。最新話ではいよいよ姉妹である E400 と402との戦いになるようで、次回が非常に待ち遠しい状況ですね。最終回も近づいており、どういう風に締めるのか目を離せない作品です、ということです。続きまして、 SL さん、ありがとうございます。原作とは随分変更されて、登場キャラや登場感もだいぶ少なくなっているようですが、その分各キャラの立ち位置がわかりやすくなっているように思いますし、各キャラクターの掘り下げもその分多くなったようで、マヤや金剛は特に出番が増えたのではないでしょうか。序盤ですが、単独戦闘になったことで不利な状況から知略を駆使し勝利する過程がより際立ったように思われ、特に春菜&霧島戦での潮の流れやミカサを使ったトラップなど練りに練った戦闘シーンには痺れます。メカ描写で言うと、この作品の醍醐味である超重力砲の発射シーン、船体がパックリと割れ巨大な砲塔が露出する過程は斬新かつ大胆な演出でとても大好きなシーンです。人物の動き、特にメンタルモデルの動きも素晴らしいですね。春菜が蒔絵にいろいろ着せ替えられたりするシーンや、水着界のメンタルモデルたちには手書きにも引けを取らない可愛らしさで、3DCG の技術と演技力に目を見張ります。とはいうものの、お気に入りは霧熊の戦闘シーンだったりしますけど。最新話で辛くも金剛の追撃から逃げ出すも、姉妹艦400、402が登場し、絶対絶命の401がどう切り抜けるのかが楽しみです、ということです。ありがとうございます。
さ、ということで来ましたね。アルペジオ。
はい。これ、原作は青木鋼のアルペジオで止まるんですよね。
そうです。
アルスノバの部分がちょっと気になります。
うん。まあ、新訳？新説？
なんか音楽用語？
うん。まあ、アルペジオも、音楽用語ですよね。
うん、うん。
新技法っていう意味みたいですね。
へぇ、
だから、ノリとしては新訳とかそういうノリでいいんじゃないんですか？新しい解釈とか、そういう意味でつけてらっしゃるのかなと。
あ、漫画版とは違うよ、みたいな。
うん、うん。割とこう、人間側っていうんですか、乗組員の話とか、描かないでいくんだなっていう印象を受けたんですけど、このあたりが原作と違うところになるんですかね。
そうですね。私はとりあえず最新刊まで読んでますけれども、スタートは少し省いてるだけなのかなぐらいに思ってたんですけど、まあ、オリジナルと言っていいほどでもないのかなとは思うんだけど、まさにその言ったような、新訳に近いような感じになってるかなっていう気はしますね。人間側の話とか、まあ、もっとこう、ストーリーの根幹に関わるような群像の、家族の話とか、そういう部分っていうのが今のところ表立って出てきてないですね。
なんかこう、群像視点の話なのかなって最初思って見てたんですけど、意外とこう、戦艦目線なんだなっていう風に、どんどんストーリーが進んでいくもんだから、なんて言うんですかね。あ、それはそれで面白いんですけど、原作とはそのあたりが違うのかなっていう思いになっちゃうんですよね。なんかどうしても人間目線じゃないのって思っちゃうのが何なんですかね。先入観かな。
まあ、世界観的に言えば、こう、霧の艦隊が現れて以降大変なことになってるわけじゃないですか。
はいはい。
普通そうなると人間側のこう、いろんなね、動きを描きながらっていうことになるんだと思うんですけど、多分尺の問題だよね、これはね。そのワンクールという尺の中で、見せたいものがこれがあるっていう、まあ多分もう普通に戦艦同士の戦いだろうと思うんですよね。うん、やっぱりまあこれあえて3DCG でアニメを作っているっていう部分もあるからこそですよね、フルでね。
うん、なんかこうワンクール作品っていう長さで考えると、全部まんべんなくやってすごく短い部分を切り取るとかいろんな技法があると思うんですけど、これはもう戦艦娘たち以外をスパッと捨てるみたいな方向でここだけを見てほしいっていう切り方になってるから、それはそれでなんかいいのかなっていう気がしますよね。
うん、 もっといろいろな描き方をされ、原作の方ではされてるので、人間側の話もいっぱい出てくるんですよね。だから、あ、こういうアニメ化ってありだなっていう風に、こう、まあ、原作、元から原作好きで見てる人にとってはちょっとどうなのかわからないですけれども、うん、少なくともアニメから、アニメ1話見てハマって、原作全部読んだ私からすれば、これはいい、アニメ化なんじゃないのかな。中途半端にさ、だって、その原作通り描いていくと、確実にワンクールじゃ、もっと手前で終わっちゃうかもしれないっていう話ですもんね。
あれですかね、高尾がぶっ放したあたりで終わってるかもしれないです
ね。出したらね。いや、このぐらいまでいけたかな、いけなかったんじゃないかっていう気がするもんね。で、しかも、すごい伏線を振っ、入っただけで終わるみたいなさ、2期がいつあるかなんてわからないわけじゃないですか。
多分ね、
しかも原作もね、そんなにす、早いペースで刊行されてるわけでもないので、そういう意味では、本当にいいアニメ化の例なんじゃないのかな、っていう気がしましたね。非常に楽しめてますもんね。やっぱりこう、メンタルモデルでしょ？可愛いといえばね。
そうですね。私は最近ヒューガさんが推し推しな感じですよ。
ヒューガですか？
ヒューガです。ヒューがちょっとあれですけど、あれじゃない時がすごい知的で素敵なお姉さんだなっていうふうに思うので、
はい、
そこを評価したい。
ヒューがはね、原作では面白いキャラクターだなぐらいに思ってたんですけど、このね、動いて声がつくとちょっといいね。
いいじゃないですか。お尻キャラですよ、お尻キャラ。
うん、ちょっとこう、いやーでもなー。いや、ほらみんな高尾が好きでしょ？
あれはしょうがないですね。
うん。高尾は可愛いよね。やっぱりなんだかんだ言ってね。
ツンデレの極みじゃないですか。
極みですね、本当にね。乙女プラグイン。
ちょろい。
あれ、本当にプラグインされてんのかね。デレデレですよね。
いや、あんなちょろい人なかなかいないですよ。ちょっと優しい言葉かけただけで、あれですよ。
高尾ちょろいっていう言葉が普通にこう使われるようになってしまったぐらいに、高尾はもうちょろい、例になっちゃってますもんね。
だって初めて会った男性でしょ？
はい、はい、はい。
そら、で、そこそこできるやつで、ね、イケメンで、みたいな、なったらそうなっちゃうね。仕方ない。
仕方ないか。
仕方ないもん。
あのカムスたちはプライド高いから、一回鼻を折られると、みんななんか折った人のことにやめろになっちゃうんじゃないですか。
まあ、そりゃそうですよね。ヒューガーはね、まさにそんな、ね、ような姉様にやられちゃったもんだからね。もう、あとは、ハマっちゃってますからね。
うん、なんか、そう言うと、今後ももしかしたら、群像のこと好きなんじゃねえかと思ってきちゃうね。
今後は好き。
解釈の仕様によっては病んでいるデレな人にも思えてきたし。
いや、まあ今後は十分病んでるような気がします
けど。まあまあ病んではいるけどね。
ええ。
でも私は、春菜が好き。いや、もう、高尾人気がね、あるからっていうのもあるんだけど、私もう6話は本当に大好きで、もう一度友達になってくれないかの話ですね。
うん、
もう6話だけはね、ハードディスクから消せないんだよね。
可愛いよね、やっぱりなんだかんだ言ってね。
うん、なんだかんだで可愛いよ。なんか一番こう、人間らしくなかったのから人間らしくなったっていうのが、見えるみたいな感じですごく好きなキャラクターですね。
はい、
なんか恋愛じゃなくて友情で発露っていうのがまたいいところかなと思うんだよね。うん、
確かに。
そして霧島さんを見てください。あの残念さ。
霧島。
いや、俺最初、見た目見た時に、あ、霧島が一番可愛いなって思ってたんですけど、まあ、出てこなくなったね、その見た目っていう。
残念ながら当分戻らないんじゃないですか。
ずーっと霧熊さんが動いてるからさ、しかもなんか水に流されたりしてるし。
ね、あれ可愛かったな、ザバーンって。
こういうキャラに落ち着くんだ、この人みたいな。面白いからいいかって思ってね。
っていうかね、今回、どれも選べないよねっていうぐらいに、原作よりみんな可愛いんだよね。
おー、そうなんだ。
うん。まあ、人間が描かれてないんだけどね。俺が一番好きな原作で好きな人が出てないって。
あ
ー。いうね。
人間ですか、それは。
人間です、人間です。
別にでも漫画でも可愛いんでしょ？カンムスたちは、
うん。カンムスたちはっていうかね、この、特にイオナのキャラクターは原作とちょっと違うんだよね。うん、原作の方がもっと、 サバサバしてるようなキャラクターかもしれないですね。
もっと。
どちらかと言ったらミステリアスなキャラクターになってるでしょ、
うん、
ような事態が。他の子たちに比べると、淡々としてるっていうのかな。喋らないような。
うんうんうんうん、
その辺がね、うん、意外ともう少しザックバランみたいな感じの印象なんですよね、原作の方が。だからちょっと違うなぁと思って。あの、急速先行って一番最初のセリフがあるじゃないですか。
は
い、
は
い。1話の。
はいはい。
ちょっとなんか印象が違うなって思ったんだよね。
うん。
でも、そのまま、あの、このアニメのイオナとしてはそのキャラクターになってるかなっていう感じですね。まあ、その分他の子たちがね、よく喋るキャラクターとして出てるなっていう感じがするけどね。
また、動きもありますからね、可愛らしいところ。あの可愛らしい仕草を 3DCG で作るっていうのすごい頑張ってますよね。
だからちょっとその青田街あたりで言ったこう若干の違和感っていうのが本当どんどんどんどんもう薄れてきてるっていうか気にならなくなってきてるっていうのがすごいなって思いますね。
うん、初めの頃よりちょっとユーモラスな感じになってきたかなっていう気がするんですよね。
素直に見れますね。でまあそのね 3DCG 作ってるメリットっていうものがやっぱり出てきつつあるんじゃないのっていう気がするよね。
可能性が見えたかなって気がしますね。
うん、今回潜水艦が登場するアニメ特集ということなのでやっぱりこう戦闘シーンとかになると思うんですよ。
うんうん
うん、その辺はねよくまあの潜水艦同士の戦いのいいところっていう部分が対戦艦との戦いが多いので。こう、潜水艦って、潜水艦同士の戦いがまた楽しいんだよね。
確かにそれはある。
行き詰まる。
ね。
うん。
静かにしろみたいなね。
そう。っていうのがね、実は、そんなに今の、結局描かれてないじゃないですか。次に出るかもしれないけど。
そうですね。異
号同士の戦いが。
急に C パートで。
現れましたけどね。原作ではこう、Uボートとの戦いがあるんですよ。潜水艦同士の争いが。
あ、やるんですね。
やるんですよ。
おーおー。
で、多分今の話の流れからいくとこの話はないと思うので、
はい、
もしかしたら異号同士の戦いということで、こう、
あ、潜水艦機体だけ変えてみたいな
の話をもしかしたらこの後、ね、あってもおかしくないかなっていう気はしないでもないですけどね。
ただ着地がどこで着地するかわかんないからそこに割く時間があるかどうかって話ですね。
そうですよね。一応多分この、制作人だったら、一応ワンクールの終わりはきちんと、まあ、ね、最終的には何も終わらないとは思うんだけども、ある程度、一休みできる形にはしてくれると思うので、うまい脚本作ってるなと思うので、まあ、そこの中のどこ、どうすんのかなって、最後にすごい戦闘持ってきて終わるのか、未来へ繋がるような話で終わるのかわからないですけれども、うん、まあ、そのどこかにあって、たら嬉しいなっていう気がしますよね。やっぱりね、戦艦対潜水艦の戦いというよりも潜水艦同士の戦いって気になりますよね。
せっかく潜水艦のね主人公でやってるんですからね。
はい。
不思議の海のナディア、トモエさんからのコメントです。ありがとうございます。後の大ヒット作新世紀エヴァンゲリオンを制作したことで有名なガイナックスが制作した90年代前半に作られたとは思えない名作です。発明好きな少年ジャンとブルーウォーターを持つ気の強い少女ナディアとのボーイミツガール、グランディス一味とのブルーウォーターをめぐるドタバタ劇、万能潜水艦ノーチラス号の出現に手に汗握る海中戦、マリーとの出会い、ネオアトランティスとの最終決戦、私が生まれる前にこんな素晴らしいアニメがあるなんてつい最近まで知らなかったことに悔しさを感じます。23話からの島編は作画が少し乱れ、ストーリー展開も不自然なのもあって賛否両論あると思いますが、個人的には好きですね。最終決戦前の良い気休めにもなりましたし、だからこそ最終決戦の時にはすごく驚かされたし、すごく感動もしました。こういう結末なのか、と。そして大人になったマリーによって語られる12年後のキャラクターたちの生活を、幸せな人生を、当たり前の日常を聞いて何かが込み上げてきてエンディングにつながっていた時、目頭が熱くなりました。もう今までみたいにエンディングテーマは聞けなくなるだろうと確信しましたね。ありがとうございます。続きましてクーターさん、ありがとうございます。 潜水艦といえばやっぱり不思議の海のナディアですね。本当は宇宙船なんですけど、ガーフィッシュとの息詰まる戦闘は今でもはっきりと覚えていますということです。続きまして SL さん、ありがとうございます。30代の自分にとって子供向け作品からオタクへと開花した元凶のうちの一つであるこの作品、 NHK でしかもゴールデンタイムにソナーによる索敵、隠密行動などどちらかといえば地味な潜水艦による戦闘を扱った功績は大きいと思われます。潜水艦ノーチラスは異星人による古代文明の遺産であり、19世紀という時代設定には手に余る超兵器であるがゆえに、放射能漏れによる事故など科学の進歩への警鐘など20年以上経った今でも通じる深いテーマも含まれています。昨年再放送もありましたが、また定期的に見たい作品です。ネモ船長の渋さやエレクトラ&イコリーナの褐色美女コンビなどクルーの面々についても語りたいところですが、今回はこの辺でということです。ありがとうございます。
不思議の海のナディア。
ナディアですよ。いや、結構心のトラウマになってると思いますよ、子供たちの。
今回やっぱりね、ナディアはね、来るんじゃないかと思ってましたけど、やっぱ来ましたね。
そうですね。うん、
ただね、私ね、ナディアはね、ついにね、見てないんですよ。1、2話ぐらいまでは見たんだけど。
あら、もったいない。
ハードディスクの肥やしに、未だになってます。
ちょっと長いですからね。とはいえ、やっぱ最後のあの展開とかすごくいいなと思いますよ。う
ん、ワンシーンだけ知ってるんですけど。
あれですか、もしかして。
うん、とても辛いシーンだったんですけど、あれ序盤らしいんですけど。
結構序盤。
ね。
フェイトさんが閉じ込められて。
そうそう。なんか結構いいお兄さんみたいな感じの人が、そうそう、扉の向こうにいるけど、みんな助けに行けなくて、で、お別れを言って、じゃあな、頑張れよ、バイバイ。
ね、ちょっと
の後からですよ。
そう。
魔王置いてからね。
見せて、向こうが苦にならないような別れのセリフを言った後に、やっぱり死にたくないっていうセリフを放つのは、本当に。
やだーつって。
死にたくなーい、うわーって。
あれで、もう、救いもなく死んじゃうんですよね、あそこね。
そうです。さよなら、フェイトさんです。すごい好きだったのに、フェイトさん。ああいうなんかショッキングな内容の作品なんだなって見たときに思いましたよ。
しかし NHK であるっていう。
女児向け、女児男児のためのアニメでこれですよ、ね。もっとすごい話はエレクトラさん関係とか、ほんと、これ子供に見せるのちょっとみたいな、ありましたからね。ネモ船長には娘だと思っているから大事に思ってたって言ったのに、最終回で子供できてるみたいなのとか、ほんと、あーって。
まあ、
エレクトラさん関係は本当にちょっと大人の話でしたね。
1話の印象とは全然違いますよね。
結構後半ドロッとしてきますからね。
まあ、そのおかげでこれだけこうファンがついてるわけでしょ、今でも。
そう思い、何かしらやっぱ引っかかるところあるんじゃないかな、あの作品は。
引っかかった人たちがいるような作品っていうのはやっぱり残るのかもしれないですよね。
思いますね。すんごい、いつも怒られてたイメージですけど、うん、やっぱりなんかナディアがヒロインだなっていう感じとか、うん、忘れがたい手触りのような気がしますよ。あと、ノーチラス沈んじゃうしね、最後ね。
やっぱり潜水艦って、こう、通常の船と違うじゃないですか。
そうですね。
まあ、船自体をね、普通の船だって結局沈むときは沈むんだけれども、もともと水の中にいるから、やっぱりこう、描写なんだとは思うんですけど、こう、水圧に押しつぶされるっていう怖さがありますよね。
そうですね。脱出不能な環境じゃないですか。
まあ、そこら辺が爆発に巻き込まれたら通常の戦艦だってね、簡単に死んじゃったりするとは思うんですけれども、その
救命ボートでポイって投げてそこに乗れってわけにいかないですからね。
まあね。でも潜水艦は本当に恐怖ですよね。外が見えないから。
そもそも圧力で蓋開かないじゃないですか。
そうなんですよね。てか逃げられないしね、どっちにしてもね、水の中にいるときはね。
そうですよね。
その恐怖っていうのを、こう、まあ、人間の元から持ってる、こう、閉所恐怖症的なものに、引っかかりそうな怖さって、ちょっと想像するだけで怖いみたいなね。っていうところを、こう、うまく描き出されると、ゾクゾクしますよね。
そういえば、ともえさんのコメントにもありましたけど、大人になったマリーの話っていうのも結構じんわりくるんですよね。 ちょっとマリー誰と結婚してんのみたいなところも含めて結構こう日常を描きながらもびっくりするみたいな、十何年経つと人間って環境こんなに変わるのかっていうのがあったりとか、逆に何も変わんないんだなっていうのがあったりとか、長く付き合ってきたキャラクターだから愛着のある最終回だったなって思うんで、ぜひ前編通して見た後にじっくり最終回っていうのがナディアはおすすめですよ。
なるほど。
タイドラインブルー、水玉ハリアさんからのコメントです。ありがとうございます。潜水艦といえばやはり小沢悟さんの青の6号やサブマリン707が真っ先に思いつきますが、もう一つ小沢悟さんが関わっているものとして2005年に放送されたタイドラインブルーがあります。本作はハンマーオブエデンという天変地異で地上の 90% と60億の人口が失われた世界を舞台に、キールとティーンの二人を中心に話が進んでいく作品ですが、山の上に鎮座した原子力空母やイスラの出産シーンなど初回から色々と衝撃的な展開でした。主役メカは原戦ユリシーズ。もちろん架空の原戦ですが、そのスタイルは戦略原戦と攻撃型原戦が上下にくっついた独特の形状をしています。そしてその艦長クールドは見た目はひどい傷を負っており怖い風貌ですが、なかなかにいい性格をした豪傑でかなり好感を持てます。潜水艦同士の戦闘シーンよりも世界情勢と人間ドラマに重きを置いた作品ですが、グールドと新国連事務総長である葵とのそれぞれの思いなど作品テーマ的には結構深いものがあり、今見てもちょっと考えさせられるものはあるんじゃないかなと思います。一方でジョゼとキールのコミカルな描写など全体的に重くなりすぎないようにしているところも見続けるのに抵抗がなくバランスが取れていますね。未見の方には一見の価値はある作品かと思います。ただ押村区は本作の最終話である13話はテレビ放送されず、続きは DVD 買ってねというスタイルだったこと。この頃はこういうスタイルの作品がそれなりに多かったように思いますね。最後に余談ですが、本作の軍事監修を軍事評論家の岡部伊作さんが担当されていたことを今回1話から見直した時初めて気づき、ちょっと驚きましたということです。ありがとうございます。
次はタイドラインブルー、これ2005年に放送されていたテレビシリーズ。
はい、井田馬之助監督の作品ですね。
はい、私これね、名前聞いてあれって思ってたんですけれども、こう公式サイト見に行って思い出しました。これバンダイチャンネルで見てたんですよ私。
ほうほう。
今もね、無料枠に入ってます。月額有料会員だったら見れますので。
あ、そうなんですね、見れる、
はい。興味を持ったら見ていただければと思いますけれども、結構重い作品だったような記憶があります。
ヒロインが未婚の母で妊婦でみたいな感じでしたよね。
そうですね。もうまあ最初からねっていう感じもありまして。しかも地球は結構危険な状態ですよ。
水没してますし。
90% 水没して上がる。るっていう段階でね、もう新しい秩序をこう作っているっていうところですかね。
この葵さんですね。
はい、榊原涼子さんが声をやられてましたけれども、
主人公のお母さんなのかなこれね。うん、
ほら潜水艦が出てくる作品ってこう様々あるんですけれども、まあ宇宙ものじゃなくてもですよ、結局完全に、なんていうのかな、アニメ的っていうのかな、SF 的っていうのかな。な、まあ、言ってしまえばナディアなんかそうじゃないですか。
まあ、そうですね。
うん。アルペジオは、どちらかって言ったら、まあ、完全に SF ではあるんだけれども、リアルな潜水艦、まあ、あれをリアルって言っちゃいけないよね。あれをリアルって言っちゃいけないけども、一応リアルな潜水艦をベースとして、それをこう、より SF チックにしたっていう感じですよね。
まあ潜水艦じゃなくても海潜りますからね、あれは。
そうなんで、まああの時点でちょっと違うって言えば違うかもしれないけど、その点このタイドラインブルーに関しては、まあ、潜水艦を2隻つなげたような、まあ不思議な形はしてますけれども、基本的には今の世界の延長の世界にあるっていう風な感じですもんね。
一応割とリアル路線だったように思いますけど。はい、
この主人公のユリシーズ自体も元アメリカ海軍の原子力潜水艦を2つ合わせた。まあ、2つ合わせて果たして大丈夫なのかっていうのはありますけど、まあそれ以外にも、海上自衛隊のイージス艦とか、その辺が普通に出てきますので、まあその辺のこう、リアル面白さみたいなところっていうのはね、 あの、すごいミサイルが出てきたりとかさ。そんなこと
は結構戦闘シーン力入れてた作品だったように思いますけど、
う
ん、
そうですね。でもその辺は今ある、その、ミサイルの形を使っているっていうね。
うん。
うん、そういうのはこう、こう、S、まあ SF 作品となんだけれども、リアル路線っていうのの面白さなのかなっていう感じありましたね。
イエローサブマリン、グラスキャロットさんからのコメントです。ありがとうございます。潜水艦アニメとくれば史上最強のマストアイテム、イエローサブマリンを語らずして一体何を語ればいいのでしょうか。あらすじを言えば、悪の軍団ブルーミーニーに占領された平和の国ペッパーランドをイエローサブマリンに乗り込んだビートルズが助けに行き、最終的には歌の力で敵を退ける話なのです。歌の力で戦うってどこかで聞いたようなと思いませんか。そうです、この後海底に沈んだイエローサブマリンを改造したのが宇宙戦艦マクロスなのです、とは全く嘘ですが、当時1960年代、イギリスには長編アニメを作れるほどの大手アニメスタジオはなく、小さなスタジオが各パートを受け持ちました。そのためシーンによって絵柄が変わるのもこのアニメの特徴になっています。そしてそれらのビジュアルは現在のアニメにも少なからず影響を与え続けています。この作品に触れたことのない方は一度ご覧になることをお勧めします、ということです。ありがとうございます。
イエローサブマリン、まさかこれが来るとは思いませんでした。
そうですね、うん、
あの、私生まれるギリギリぐらいの頃ですよ、この作品なので、しかもね、こうね、ビートルズ世代でもないので全くわからないっていう。まあ歌はね知ってますよ、もちろんね。
私も知ってます、うん、なんかあのワンって出たじゃないですか、赤いジャケットのビートルズのアルバムが、
はい、
あの時に聞いた中に入ってますから、そっちが出てきましたけど、アニメ映画があるんですね。
なんか PV 的な印象だったんですよね、うん、これが普通のアニメだったっていうのも知らなかったんですよ。
なんかちょっとだけその画像検索とかで絵だけ見たんですけど、うん、なんかいかにもこうヨーロッパらしい線の描き方というか、私最近ちょっとパリの映画、パリネコディノの夜っていう向こうのアニメ映画見たんですけど、すごいそれっぽいなっていう風な印象を受けましたね。
やっぱもうその、
おしゃれ映画、
ね、場所によるっていうのもあると思いますからね。
結構あの、私これ授業で見たんですけど、学校の。
はいはい。
これを見ながら、LSD を決めるっていうのが、ちょっと当時のヒッピーさんたちの間で流行っていたという話を聞いて、映像を、この不思議な色合いとかの映像は、あの、決めてる時に見える風景とか色合いに若干近いらしく、なかなかのトリップ映画らしいですよ、これ。
なるほどね。
なんかこう、最近ではよくあるじゃないですか。私結構こういう色味好きですけど、はっきりカラーの。
うん、
ビビットカラーを使うみたいなの、当時にしては珍しいのかな、こんなに明るみのある絵を使うっていうのは。
でも海外のアニメってどちらかってはそういうノリって多くないですか、うん、昔のやつは特にね、
うん、特に何だろう、色彩感覚っていうのは日本人と外国の人って全然違いますからね。
うん、
これがどうやって潜水艦アニメになっていくのかとっても気になりますね。どっかで見られるのかな、これ。
宇宙空母ブルーノア、高中さんからのコメントです。今回のテーマから思い浮かんだ作品は、1979年から半年間放映された SF アニメ宇宙空母ブルーノアです。制作指揮はあの西崎義信。当時宇宙戦艦ヤマトのオフィスアカデミーが制作するということもあり、放送前には宣伝に力が入っていました。本作は土曜夕方7時から放映でしたが、第1話はその後の特番の枠まで使った2時間のスペシャル枠で放映。今思い出すと制作スタッフは大変だったろうなぁと思ってしまいますが、当時はそんなこと考えずにのんきに見ていましたね。2052年、謎の異星人ゴドムにより支配された地球が舞台の本作。番組タイトルでもあるブルーノアは宇宙空母という名がついていますが、最初空を飛ぶことができない戦艦で、日本からバミューダ沖にあるポイント N9 を目指す航海に出ます。主人公草加真也、彼の仲間たちは、ブルーノアに搭載された潜水艦シーラに乗艦して敵の機動艦隊と戦い、ブルーノアを支援します。このように話の前半はシーラなどの艦載機のメカアクションが中心に描かれており、 また戦いを通して成長していくシンたち、シーラ乗組員と、彼らを時に厳しく、時に温かく見守るブルーノア艦長、ドモン A といった構図で展開していきました。話の最後の方でようやくブルーノアは反重力ユニットを装備して大気圏離脱可能な宇宙戦艦になり、主人公たちもブルーノアのクルーに昇格。シーラはお役御免となるのですが、今だったら艦載メカなどのアクションで押し通した方が良かったのではと思えてしまいます。宇宙戦艦ヤマトと同じようなものしか受け入れられなかった当時の事情があったのかもしれませんが、そう考えるとちょっと残念な感もありますね。ありがとうございました。続きまして、タユタさんからのコメントです。潜水艦が登場するアニメと聞いて、まず思い出したのが宇宙空母ブルーノアでした。子供の頃に見たので記憶はかなり曖昧なのですが、主役のブルーノアに搭載されていた潜水艦は、ブルーノアよりも主役メカとして活躍してかなり好きになったのですが、物語後半に必殺兵器を装備するために外されてしまった時は残念に思っていた記憶があります。潜水艦の戦いで気になるのがソナー探知ですね。ヘッドホンつけた乗組員が耳を澄まして攻撃や状況を把握するのはとてもかっこいいです。そして相手に気づかれないために潜水艦の音をすべて消してやり過ごす場面は緊張感があって好きです。ありがとうございました。続きまして、悲しいファットマンさんからのコメントです。今期のアニメの中でも青木鋼のアルペジオが一押しですが、私が推したいのは宇宙空母ブルーノアなのです。はい、すみません。思いっきり宇宙空母なんですが、実は宇宙に飛び立つのは全24話中で最後の数話のみ、基本的に大海原で戦っているんです。オープニングの歌詞さえ、青く輝く海原を越えてで始まるのです。そのオープニング冒頭で、海中から浮上したブルーノアが飛行甲板を左右に展開するシーンは、赤い地表から飛び立つヤマトのように、この作品で一番キャッチャーなシーンです。さらにブルーノアの艦首先端部は、実は累積型潜水艦シーラになっていて、分離して行動できるようになっています。ブルーノアのピンチを救ったり、連携攻撃をしたり、主人公もシーラに結構いたりして、こちらの方が主人公メカみたいな印象が残っていたりします。ブルーノア宇宙戦火工事により外されて、自身も宇宙戦となり、最後は体当たり攻撃したりと大活躍を見せるのです。故に、この作品はほとんど潜水艦アニメと言っても過言ではありません。ありがとうございました。
そして、たくさん熱いコメントをいただきました。宇宙空母ブルーノア。これ、私多分見てないんですよ。子供の頃、もう多分放送がなかったんじゃないかと思います。
クンさんより下のメンバーは、まず生まれていませんね、これ。
そうですね。
影も形もなかった。
私はこれ10歳ぐらいだと思うんですけど、まず見れてないので、だから全くその後も見る機会がないままだったので、わからないんですけど、まあただブルーノア自体の形っていうのは印象が残っているので、雑誌かな何かなちょっとわからないですけれどもね。まあ、ただ、今回、ね、来たよね、投稿ね。
多かったですね。
多かったね。それだけこう、記憶としてやっぱり潜水艦、宇宙空母なんですけどね。
タイトルは。
最後の方しか宇宙に行かないんですよね。
みたいですね。
大人の事情なのこれ。
海洋冒険者が作りたかったっていうことで、宇宙空母ってつけてたんだったら、まあちょっと宇宙には最後飛ばしとけばいいんじゃない的な何かだったのかもしれないですけどね。
スポンサー対策とかだったりしたわけですかね。
どうなんでしょう、ちょっと知りたいですけどね、そこら辺。
まあ制作組織はこう西崎さんということで、まあ完全にヤマトのメンツで作っているわけでしょ？
割と、共通した名前を見かけすると。共通した感じ
ですよね、スタッフリストを見るとね。宇宙戦艦ヤマトの後が、ちょうどこう、宇宙戦艦ヤマトの後あたりに作られてますもんね、年代だけで見るとね。まあ、制作指揮が西崎さんということで、こう、完全とは言えないでしょうけど、宇宙戦艦ヤマトとほぼ近いようなスタッフで作られてますもんね、この作品自体がね。
うん。
まあもう今見るとなんという豪華なメンバーということなんですけれども。
こう宇宙空母ってなんて潜水艦って思ったら潜水艦の方が活躍するんですね、これ。
下の方がね、外れるんだよね。ちょうどヤマトのあの赤い部分っていうのかな。
顎的な部分。
はい。あの波動砲の下の部分ですよね。あそこが、
あれが潜水艦。
あそこが外れて潜水艦になるみたいですね、画像を見るとね。私上の方の印象しかないんですけれども、だから多分見てないんだよね、本編の方はね。
ひょっとして2199でそうひっくり返って潜水艦になってたのってそれが元ネタだったりするんですかね。
いやーどうなん
だろう。どうなんでしょう。
いやでも2199のあの潜水艦モードってもう完全に普通の潜水艦っぽい印象じゃん。あでもそのこのブルーノアの下の方ももしかしたら見る限りは普通の潜水艦っぽいデザインですもんね。確かにね。
そっから出たアイディアだったりするのかなって今唐突に思ってしまった。
ああ、
謎が深まっていく。
わからないです。
わからないですね。
その辺はね、単純にあれはせっかくだから第三環境を生かしたかったんじゃないかっていう気もしますね。いやまあでも本当にこうね今回宇宙は入らないはずだと思っていましたけれどもこれだけ来て実は潜水艦ものだったんだっていうところね、潜水艦上の戦いもあったりとかしたんでしょうね。
まあ、ナリアも実は宇宙戦艦ですから、あれ。
ああ、なるほど。やっぱ宇宙戦艦は潜れますからね。機密の問題があるからね。
そういうロマンです。
なるほど。
フルメタルパニック、絶望天帝さんからのコメントです。潜水艦が印象深い作品はフルメタルパニックです。いかなる国家にも属さず、軍事力による平和の維持を目的とする対テロ極秘傭兵組織ミスリルが、軍事的な緊張状態にある紛争地帯などに出没し、テロリストや独裁政権を殲滅していました。陸戦ユニット、垂直離着陸機、ミサイル、人型強襲兵器、アームスレイブなどを搭載して、進出鬼没に活躍していたのが、強襲揚陸潜水艦、トゥアハー・デダナンでした。隠密行動を得意とし、可変ピッチスクリュー、電磁流体制御システム、パラジウムリアクターなどのブラックテクノロジーを駆使して戦う姿は、最大速力50ノット、全長218メートル、全幅44メートル、最大8ヶ月間潜航可能という巨大な動く要塞としてかっこよかったです。ちなみに現存する最大級の原子力潜水艦、全長175メートル、全幅23メートルのタイフーン級より大きいです。艦長が女性のテレサ・テスタロッサなので、副艦やクルーがアイアイサーではなく、アイマムというのも印象的でした。原作小説も完結しているので、アニメも続編が作られないかなと未だに待っています。ありがとうございました。
フルメタルパニック。
いやー、来ると思いましたけど、意外に少なかった。
ほう。
ね。
世代のせいなのか、これは。
フルメタルパニックって私、多分、テレビシリーズ最初のシリーズしか見てないと思うんですけど、確かに潜水艦出てきてましたね。
そうですね。あのまあ、ロボットものの分かりやすく言うとホワイトベース的なものが潜水艦でしたね。
うん、
これは
すごい。
派手だな。
あんまりでも全体像の印象がないんですけど。
そうですね。大体環境とか、あの、整備ブロックとか出てくるんですけど、トゥアハーデタナン自体が活躍するっていう話になってくると、占拠された話はあっても、こいつが戦って勝つみたいなシーンは、アニメ化された次の話なんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい。
ベリーメリークリスマスのあたり。
踊るベリーメリークリスマスっていう小説があるんですけど、そこでのこのトゥアハーデタナンはめちゃくちゃかっこいいんで、これは読むべき。
あの、小説でしか読めない。
そうなんですよね。
アニメ化すればいいのにねって思いますよね、これね。
思う。でもまあ、こっからどんどんね、うつ展開になっていくから、ちょっと暗い話になっちゃうかな、みたいなね。
うん。
ただ、あの、原作の小説自体は、結構活字でこれだけロボットのアクションを読ませて、見せてくれるみたいなものを僕は他に知らないんで、かなりそれおすすめです。
ライトと言いながらあんまりライトじゃない感じのが読めるよね、骨太に。う
んがっつり系ですからね。ギャグもちゃんとギャグやれてるし。
私ラグビー部の回ほんと好き。
あ、ひどいねあれね。
ね。
やりすぎのウォークライね。
そう。ラグビー部盛り上げようとした結果がこれですよ。
そう。虫も殺せないラグビー部が特殊部隊になってしまう。
ね、殺せ殺せ殺せって言うようになっちゃってね。
ガンホーガンホーガンホーつって。いやー。高校の時に隠れて、これの短編のそのラグビー部が出てくる話とかのギャグのやつを隠れて読んでたんですね、授業中にね。
はい、あの
リアルに吹き出したりとか、あの、腹抱えて笑ってたんで、もう机に突っ伏してピクピクしてて、後ろでそれを、あの、貸してくれた友達がニヤニヤしてるっていう。
ああ、わかったわけですね。授業中に読むもんじゃねえよっていう。
そうですね。なかなか破壊力がありました、これは。
なんかこういう作品でさ、途中までアニメ化しているんだけど、そこで止まっちゃった作品って残念だよね、でもね、やっぱりね。
そうですね。
うん、で、しかも、そのアニメの出来がそれなりに良かったら、なおさら、みたいなところがあったりとかしますね。うん。ちょっと気になりますね。強襲揚陸潜水艦っていう。潜水艦で強襲揚陸しちゃうのかっていう。
そうですね。基本的にこのトゥアハーデダナンが、気づかれることなく、ゲリラのアジトみたいなところの射程距離まで近づいて、弾道ミサイルボーンって撃ったりするような、そういう組織なので、
うん。潜水艦自体はね、やっぱりこう、あまりにもこう表に出ちゃうと、危険があるからね。
はい。
うん。まあ、そう。いや近づくまではでも安心だよね、逆に言うとね。隠密行動取りやすいからね。
そう、そうやって安心してるところにそれが崩された時の緊張感とかね。そういうのがやっぱあります。
私は本当にテッサが好きなので、またテッサが出てくるところを見たいですね。イエスマムって言いたいです。
沈黙の艦隊、ゲオさんからのコメントです。自分が真っ先に思い浮かぶ作品といえば沈黙の艦隊ですね。原作は連載当時、各方面から注目を集めた川口海二先生の代表作。日本、アメリカ両国で極秘裏に開発、建造された最新鋭原子力潜水艦シーバット。そのシーバットが突如反乱逃亡。艦長の海江田郎を厳守、自らの艦を領土とし、独立国家ヤマトを宣言。核兵器という存在を武器に、たった一隻の潜水艦で、当事国日本、アメリカはもとより、全世界を巻き込んで、新たな世界の枠組みとなる、超国家軍の設立を目指す骨太な物語です。連載当初は中学生。それまで潜水艦という存在自体地味な印象しかなかったため、全く潜水艦の知識がないに等しいものでした。しかし、この作品に触れたことで潜水艦の様々な知識やその最大の武器、隠密性を生かし相手の行動や海流、気象、地形までをも考慮しての戦い方、そして核という存在と国家のあり方、世界情勢などたくさんのことを勉強させられ楽しませてもらいました。その作品の映像化となった OVA 沈黙の艦隊は原作の前半部ということもあり、米軍太平洋第7艦隊をたった一隻で翻弄する序盤戦に潜水艦キラーの異名を持つイージス艦との戦い、そしてクライマックスにシーバットと同性能を誇る同型艦シーウルフ級2隻との対決と、まさに潜水艦の戦いの醍醐味、面白さを凝縮した作品ですね。また原作が話題作だけあり、スタッフキャスト陣の今では考えられないほどの豪華布陣も忘れられない作品ですね。原作終了が17年前、この OVA 制作が18年前と世界情勢を含め、今では様々なことが変わりましたが、今でも自分の中では原作 OVA 含め潜水艦ものの教科書ですね。ただ残念なのが、それ以降続編が作られなかったことですね。悔やまれます。ありがとうございました。
そして来ました、沈黙の艦隊。私はこれは原作を読んでました。アニメ版も見ましたけど、アニメ版は途中までなんですよね。
うん。
はい。原作は最後まで読んでますよ。まあ、ちょうどこれ、世代的にこう、盛り上がってたのを読んでた世代ですからね。
これ、カンコレをやってる人に勧められるんですけど。
どうなんだろう
な。カンコレは別にライトじゃないですよ、一応。
あ、そうなんだ。ああ、はいはい。いや、でも、
設定上は。
それって、とこれがどうなんですかね。
でも僕もこの沈黙の艦隊ずっと気になってるけど、なんだかんだでまだ触れられてない作品っていう。
あ、まあ、あの漫画の方すごい面白いですよ。
うん。
うん、ただやっぱりかなりね、こう政治的な話、しかも政治的も結構、うん、あのいろんな思想的な部分が出てくる。
ああ、個人で割れる感じの。
川口海二的な思想が出てきてるっていうような作品なので、まあ、個人的には好きですけど。
重厚な感じですね、結構。軍隊、うん、軍隊なの？
いや、軍隊ではないですね。これはあくまでも潜水艦、原子力潜水艦のこのシーバットっていうのが、独立宣言をしてしまうんですよ。
ほう。
国家として。独立、そう、船自体を領土として、国民はその船の自衛隊員ですよね、全員。
なんかシーランドみたいですね。
を、この自分たちの国民として、国家と認めろというようなことを始めるっていうね。
それはそのコメントにあったように核兵器があるから恫喝してってことですよね。
核兵器をそのシーバットに積んでいるかどうかっていうのは宣言しませんから。
なるほど、匂わせていく。
それは、そのね、アメリカと共同開発したこの船が核ミサイルが積んであるかどうかっていうのは
分からない。分かるなっていう。
分からないわけでしょ。っていうような話も、その、いわゆるこう、日本に来ている原船、アメリカの原船に核が積んであるかどうかとか、そういうのも含めての、こう、いろんな、現実の世界に即したそのいろんな話も含めたお話になってるわけですよ、これ。そういう部分で、こう、リアルさと、まあ、こうなんていうの、世の中のこう、いろんな問題あるでしょ？
そうですね。
そういういろんな問題に、こう、いろいろ突きつけてくるような、海江田四郎なわけですよ。この海江田四郎の活躍というのとちょっと違うんだけどね。の面白さが、こう、やっぱり、まあ、ある種の中二的心をくすぐるみたいなところなんじゃないのかな。まあ、でも本当ね、あの、潜水艦同士の戦いのシーンは、すごく緊張してよかったですよ。全く同じ、こう、なんていうんですかね。実力を持った同士の潜水艦同士の戦いっていうのね。まあ、ゲオさんも書いてますけれども、あの、本当これ18年前ですか。原作終了が17年前。で、もうすでにね、だいぶ世界情勢も本当に完全に変わっちゃってるので、まあ、当時と同じ感覚ではもう読めないとは思いますけれども、あの、こう潜水艦漫画。潜水艦アニメとして考えるとね、この戦闘の仕方の、こう、知能戦とか、いう部分で、心理戦、みたいなものも含めて、こう、まあ、ある種、なかなかここまで描けてる作品っていうのはないんじゃないのかなっていう面白さを持ってると思いますね。
ガンダムシリーズ、フシュンさんからのコメントです。潜水艦と聞いて思い出すのはガンダムシリーズ。有名な名前は宇宙世紀シリーズで登場するジオン軍のユーコン級潜水艦。他にもガンダムシリーズは宇宙戦艦が海へ潜ることが多いので印象深いのかもしれません。宇宙戦艦ですから気密性に優れていて耐圧性もあるので潜れるのかなと思います。印象深いのはポケットの中の戦争でのズゴックEが出てくるシーン。あとはガンダムシードでのアークエンジェルが潜るシーン。ザフトの潜水艦からのガンダムの発射シーンなども印象深いです。宇宙と地球で繰り広げられる物語があるガンダムシリーズならではの潜水艦シーンだと思い返しました。ありがとうございました。
いやー、ガンダムが来るとは思いませんでした、私。
いやいやいや、来ますよ、それは。
来ますか？
だって、もうコメントにある通り、ポケットの中の戦争の1話なんて完全にね、ジオン水泳部の皆さんの話じゃないですか。
いや、ほら、個人的には潜水艦がこう舞台になっているものっていう印象だったので。
ああ。いや、結構意外にガンダム、アニメだと確かにちょっと少ないかもしれないんですけども、あの、小説とかだったらジオニックフロントとか、あの、逃げるジオンが、地球にいるジオンがどうやって逃げたかっていうと、大体潜水艦で逃げていくんで、
なるほど。
ちょこちょこ出てくるんですよ。
まあ、確かにシャアだって一時期潜水艦の中にいましたしね。
そうですね。もう運がいいって言ってましたからね。
そっか。確かにそうです。でもほら、あの、結局潜水艦同士の争いって基本ないじゃない。
ないですね。はい。
モビルスーツを出す場所。
はい。海の戦いを演出する上での、運んでくるものみたいな扱いが結構多い。そうですね。で、実際に潜水艦だからといっても、まあ、あの世界だとモビルスーツが強すぎますからね。
そうだね。
潜水艦に対して、モビルスーツ、モビルアーマーが。
まあ確かにポケ戦はかっこよかったですよ。
かっこよかったです。で、ユニコーンだと、もう、蹂躙されてました。
アクアジムを出した後、あっという間に潰されてましたね。
そうですね。叩きワンパンで沈みましたからね、あれね。
ね。
で、何気にね、やっぱこう、僕もちょっと思いましたけど、ガンダムシードのアークエンジェルも、あれは宇宙も行けて、空も飛べて、水の中も行けるっていう、すごい物体ですね、あれ。
まあ、宇宙船はほら、あの、基本的に、水の中 OK っていうのが多いですからね。ね、多いですからね。いや、でもやっぱこう、ロマンがあるんだよね。潜水艦ってね。
男臭い感じがします。
あ、そうね、そうね。
宇宙戦艦ヤマト2199、SAL さんからのコメントです。 フラーケン指揮する次元潜航艦。なので厳密には潜水艦ではありませんが、バラストや潜望鏡など装備や運用方法がほぼ一緒なので押します。出番は少なめですが、美味しいとこを持っていくところはまさに良犬。フラーケンの中田さんの声と相まって印象強い艦です。ありがとうございました。
さあ、そして男臭いといえば俺の船、宇宙戦艦ヤマト2199から来ましたけれど。
いや、宇宙だからいいのかなと思ったけど、来てちょっと嬉しい。
まあ、宇宙だから違うだろうって言われればそうなんですけど、あれはもうまさに潜水艦ですよね。
確かに。
潜望鏡を上げてましたからね。
うん。潜水艦の戦いをあそこで演出したかっただけですよね。
まあ、いかに、そのね、普通に海の上を、普通の空間を行っている船と、そこよりも、そこから攻撃が届かないところにいる水の中とか別次元とはいえね。
うん。
なんかこう、水の中ももちろん息詰まるんですけど、次元が違うっていうので余計こう息詰まるというか、あの缶の中すげえ男臭そうっていうのがすごい伝わってくるんですよね。あの次元潜航艦。
やっぱり狭いっていうのも潜水艦の特徴の一つなのかな。
確かに。はいはいはい、乗り組み限られた人数でね。
その点今回こうメインで取り上げたアルペジオなんかの E401 の艦内は意外と広いなっていう印象はありましたね。
多分実際より広いんですかね、あの方が。
っていうかなんかあれ、もう霧の技術みたいな印象を受けますよね。なんかもう少しこう全体的に狭い方が潜水艦っていう感じがするかなっていうのを思ったんですけれども、まるで中身は宇宙船みたいな感じだよね。
まあ、チョロイさんの中は、なんか上から椅子吊り下がってましたからね。
あれはまた別ですけどね。まあ、そういうこう、なんか演出上の見え方とかでも潜水艦は独特のものがあったりとかする面白さかなっていうのがやっぱりありますよね。まあ、今回、ね、もう少し来るのかなって思った。例えば、青の6号とか、来なかったですね。
意外に。
あとは、
私、マーズデイブレイク来るかなと思ってたんですけどね。絢爛舞踏祭。
絢爛舞踏祭は、もうまさに、潜水艦のお話でしたよね、本当にね。
そうですね。基本あんまり陸上がんないじゃないですか、あれ。
うん。潜水艦同士の争いもありますしね、普通にね。
うん。
個人的に結構好きな作品ではあったんですけれども、まあ、ボンズっていうのもありますけどね。まあそう考えてみると作品はいろいろあるんだけれども、今回は意外と古い作品に投稿が集まったなという感想でした。でもなかなかこう、うん、古い作品に来ると知らないっていうところがあるからね。なかなかあまり。
いや、これを参考に勉強させていただきます。うん、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい。ということで今日の特集は、
潜水艦が登場するアニメ特集でした。
さあ、ということでお送りしてまいりました。そこアニです。
はい。
なかなか奥が深いですね、潜水艦は。ほんとね。
そうですね。なんか実写映画とか結構いろいろあるイメージがありますけど、アニメにするとなると難しい題材なのかもしれないですよね。
いや、逆に言うともう今ほら、普通に潜水艦が勢力の一つになってたりとかして、その潜水艦同士の争いみたいなのじゃなかったりとかもしますよね。
確かに。
うん、
まあ、メインで潜水艦って言うと若干地味だったりとか、うん、海の中の戦いしかできないんで難しいのかもしれないですね。
そうですね。
やっぱ陸戦でバンバン爆炎が上がってる方が派手で華やかじゃないですか。
まあ、魚雷がいいんだけどね。あとソナー同士のね、こう、戦いみたいなさ。
後ろに BG でポンポンって鳴ってるのがちょっといいんですよね。
そうなんですよ。あれがまた良かったりとかするんですけども、まあ、確かに、その良さだけど地味って言えば地味かもしれないあるかもしれないですね。はい。ということで来週の特集なんですけれども、もうね発表はしてますがこの作品です。
機動戦艦なでしこを特集いたします。
はい。
いやー、旧作で長編久しぶりじゃないですか。楽しみですね。
ちょうどね今バンダイチャンネル、見放題作品に入ってますんで、
劇場版の方ですね、機動戦艦なでしこザ・プリンス・オブ・ダークネスも含めた特集となる予定です。
はい、劇場版の方はまだ有料なんですけれども、まあ、こうテレビシリーズ見た後にどうしてもやっぱり劇場版までやるんだったら見た方がいいということなんで含めたいと思います。はい。私はテレビシリーズの最終回だけを見てないんでこれをもう一回見直そうかと思ってます、一からね。はい。 ということで、じゃあ来週投稿お待ちしております。
投稿の宛先はそこあに .com まで、コメントを投稿するクリックというボタンから投稿お待ちしております。
はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お会いいたい私くむと
たまと
牧田光平とな
せひとみでした。そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。